ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。どうぞよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で隔週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしております。さて1月20日がやってまいりました。
大統領就任式、
はい、
今晩なんですよね。今晩というか明日の朝なんですよね。
午前2時ぐらいということですね。ですよね、
はい、で前回のことなんか8年前だからみんな忘れてるでしょ。前回ってすごいデモがあったの覚えてます？外でやってたんだけど、ホワイトハウスの前で、あれレディー・ガガとかエルトン・ジョンとかだったから、なんか結構なあの人たちがね集まってた、あれ集まってたのかな、まあ、いずれにしてもデモが何十万人だったと思いますね。反対派だったですね。まあそれと比べると今回は全然そういうムードはない。ただ、どうなんですかね、セキュリティの問題なのか、それとも寒いせいなのか、室内で今日はやるらしいですよね。
いや今回はね、すごく寒いようですよね。
で、前回の時の株価の動きとか、はい、金利の動きとか、為替の動きとか、もうみんな忘れてると思うんですが、
はい、
さらっと言うと前回はとても静かでした、はい、です。ただ、さらっと言うと、就任式前、就任後で、アメリカの金利は少し下がりまして、
はい、
で円は、円安はその前にピークを打って円高に方向が動いたので、前回は、あれ金曜日だったんですね。1月20日2017年というのは土日過ぎて、月曜日は円高になって日本株は下がってます、前回のパターン。
そして大統領の就任だけではなくて、今週は日本銀行の方も動きがありそうということなんですよね。
何なんですかね、利上げするとか利上げの議論をするとか言って織り込ますとか書いてて、でもなんで利上げするんですかっていうのが分かんないのに利上げするっていう、この国の不思議ですね。何のためにこういうことをするんですか、あるいは、まあ、よく他にもありますけどね、何のためにこんな制度があるんですか、何のために、まあ、それを何も知らされないまま我々はおとなしく生きているというのが日本社会だということを象徴しているような動きですね。
まあ、金曜日まで気が抜けないですね。な
んか本当に日銀のこの市場との対話っていうのが、
はい、
なんかだって勘違いしてるのかなっていう、ちょっと違うんだけどなっていうところがありますよね。
一体どんな風になっていくのか、今週の展望をじっくりこの後聞かせていただきます、はいはい、それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます、
はい、松尾さんのご指摘の通り、大統領就任式があり、はい、そして週末には日本銀行の金融政策決定会合がありですから、今週は、システマティックな、まあ、戦略っていうのは失敗する可能性が高いといえば高いです、
はい、
しかしそれでも、まあ、システムはシステムですから動かしていくことが大事なんですが、システム通り動くとなれば、今週の日本株は売りになります。
ほう、
はい、先週の下げ幅が小さいっていうのかな、
はい、
下げ切ってないみたいな感じですね。それからアメリカについて言うと、先ほどまあ静かでしたということ、前回のパターン言いましたけども、今回と前回の一個というか構造的に違うのは、はい、前回というのは2017年1月というのは3度目の利上げのところだったんですよ、はい、で今回は3度目の利下げの後なんですよ、
はい、
で前回のアメリカのですね、10年金利は 1% 水準だったんですよ。今回は 4% 水準なんですよ。
そうですね。
で、前回と今回と根本的に違うのは、前回は実は低ボラティリティ相場の中にトランプ大統領が誕生するというですね、ちょっとしたパニックった気もあったんですが、アメリカのマーケットっていうのは、要は、ボラティリティを売っていくというですね、ゴールディロック相場の真っ只中にあったんですね。はい、今回は実は、高いとは言いませんけども、水準的にはあの時代が10から15のボラティリティだったのに対して、今はだいたい15から20のボラティリティの中にいるんですね。このボラティリティの形が随分違うんです。私の分析ではアメリカのシステムで見ると、今回、今週のアメリカの注目ポイントはボラティリティの動きで、
はい、
おそらく、 今週のアメリカの株はボラティリティが上がると思います。上がると思います。で、もう一つ言うと、日本株も金曜日に上がったんですね。金曜日にピョンと上がったんですよ、はい。で、金曜日に上がったから今日上がってるんですね。これ日本人が売ったり買ったり何もしてないです。日本人は確かに日ばかりとか、短期的に売買する人がいますけども、本腰入れて日本株は誰も買ってないし、誰も売ってませんし、本腰入れて、日本銀行のコメントを受けて、織り込んだ、織り込んでないって言ってますけども、まあ、ラジオもテレビも、みんな織り込んで、どうしたこうしたって言いたいんですけど、本腰入れた投資家は誰も織り込んじゃいないですよ、こんな。
そうですか。
全然織り込んでないですよ。はい、織り腰入れてたら、もっと出来高増えるはずですからね。で、話を元に戻すとですね、その、今週のアメリカについては、おそらくボラティリティが上がっていくというのと、まあ、その、ひっくり返し、というか、その先週なんでアメリカ株が強かったのか、ね、特に CPI の後です。CPI まで、弱かったのに CPI での後強かった。まあ、CPI が良かったからだろうとみんな思いがちですが、そうではなくて、本質は、実は先週の金曜日がアメリカの SQ なんですよ。
あ、そこに向けてこう、元気が良かった。
そこに向けての買い戻しが起きたのが、金曜日なんです。で、そのボラティリティの、まあ、ボラティリティといいますか、オプションの、元月ですね、SQ が終わったとこのエアポケットの中で今日月曜日始まってるんですよ。で、アメリカのマーケット今やっぱボラティリティ買いたい方向に動いてます。
はい。
明らかに買いたい方向に動いてると。おそらくまたボラティリティ買ってくると思います。ボラティリティ上がってくると思います。日本株のボラティリティも多分買ってくると思います。で、上のボラティリティか下のボラティリティかというと、これはおそらく下のボラティリティで日本株は売っていくことになるのかなと。で、今回また就任式で言うと、前回の就任式の大統領の演説の時の原稿もう一回見たんですけども、あの時の印象はやっぱりアメリカファーストっていう言葉が出てきて、で、二つのテーマに話してるんですよ。
はい。
で、一つ目のテーマは軍人の話なんですよ。なんで世界のアメリカと関係ない奴らのためにアメリカの軍人が死ななきゃいけないんだ。犠牲はなんでこんなことやってきたのかみたいな。要するに安全保障上の見直しをするということですね。あともう一個はですね、なんで外国の、諸外国の経済がこんなに豊かになって、ドルが強いドルをですね、みんな山のように積み上げて、俺たちはこんなに失業者が増えてんだ。貧しくなって、麻薬がはびこって、ギャングが増えてとか、まあこういう話をしてるわけですよ。要するに、俺たちは犠牲になったんだと。海外のって。ここが、二つあるんですよね。これはやっぱり、その後の、まあ対中政策とか、まあコロナに至るまでの、まあトランプ時代っていうものを、塗ってしまう、ペイントしてしまう色なんですね。まあ、この2色ですね、安全保障と、それから経済 で、アメリカ第一主義という、この2色で塗ったというのが、前回の、私流の言い方をするとね、2つの色、赤と黒に塗ったみたいな感じですけどね、それが前回の就任演説なんですけど、今回、どういう色を塗ってくるのか、おそらくそれのもっと過激な言葉を言うんじゃないでしょうかね。まあ、前回、この2つのことを使ってますからね。はい、だからより先鋭にアメリカ第一主義を訴えるとすれば、延長線上ですね、安全保障でもアメリカのことしか考えない、あるいはアメリカの利益となる国しか守らないとか、そういう言い方と、おそらくもっと強い言い方で、アメリカの経済だけが大事で、もう諸外国からはもうどんどん関税を取るぞみたいなはっきりした発言とか、あるいは場合によっては、ドルの水準が高すぎるというかもしれないし、前回よりも、おそらく、ボリュームとしては強い、もっとノイズーな音を出してくるんじゃないかと思うんですよね。強い色と強い、大きな音を出すんじゃないかと思うんです。まあ、それより室内の方がいいのかなって気もするんですけどね。で、結果的にはおそらくアメリカのボラティリティは上がると思うんです。株のボラティリティは。
はい。
で、この株がボラティリティの時に、市場の水準が上方向に行くのは、今のアメリカではちょっと難しいと思うんですね。今のアメリカではボラティリティが上がるときに株価が上昇する。つまり株が上がるときにボラティリティが上昇するっていうことは、これはみんなが前のめりになって買うということしかありえないんですけども、今のように長期金利が 4.6% というブレーキをかけた状態ではちょっと無理だと思うんですね。まあ、とうとう考えるとシステム的に言うと、こういうのをロジック積み重ねていくと、まあアメリカもやっぱり、そうだな、アメリカはもうちょっと複雑だから小型株買いの大型株売りとかなんかそういうテクニックになるのかなと。で、日本についてはやはり円高圧力をかけるとか関税圧力をかけるというトーンで、それで売りになるのかなっていうようなイメージですかね。日本銀行については、利上げすればそれは売りますよ。
はい。
売りますよ、売るんだけども前回 あの7月31日のパターンとは違うと思います。これはまあ長くなるのでまたどっかで話しますけれども、7月31日のパターンはある意味複合的な、令和ブラックマンデーだったんですけども、今回単体で行くならばあれほど大きなあのクラッシュにはならないと思いますね。
そこまで大きくならないというのはどういう、
あれ7月31日って何曜日だったかな、月曜日か火曜日、火曜日か水曜日だったかな、
木曜日ですよね。で8月1日が金曜日、違ったか、あ、なんか勘違いです、水曜日、
水曜日でした
水曜日でしたかね。で水で木金で8月3日の金曜日、2日3日でしょ、金曜日が雇用統計 で雇用統計で衝撃の7月失業率 4.3% っていうのが出て、で 4.3% が出た瞬間に、サームルールに引っかかって、
はい、
サームルールに引っかかって、AI が全部景気後退型のトレードに変えて株を売って、でその影響を受けて土日上げて8月5日の日本株が大暴落したと、こういう形なんですよね。だからそことは違うので、おそらくその前のところで止まるんじゃないかなと思いますけど。
ああ、そうですか。ちょっと私は個人的に心配だなと思っているのは、大統領令をもうどんどんどんどん発令しまくるのだというような発言が出ていて、それによってやっぱり銘柄選択の時にはかなりこう慎重にならざるを得ない部分も出てくるんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょう。
その通りですよね。仕入れ価格も当然上がるでしょうし、うん、その後の収益計画というのは多少、ずれてくるというのが当然ありますよね。
トヨタに工場を持ってなかったらダメってことですよ。トヨタじゃない、トヨタみたいにアメリカに工場を持ってなかったらダメっていうことですね。そういう、非常に分かりやすいルールだと思いますけどね。
そうですか。いや、そういった中、鈴木さん、今週の日本株、どうしたらいいでしょうね。
2月決算企業の決算発表が終わったばっかりですので、はい、で、3月決算が今週、ニデックとディスコから、週末始まっていくという状況で、また、個別銘柄に関してはスイッチされてきたという状況ですが、2月決算をまとめる限りでは、小売り、セクターが厳しい、で小売以外の2月決算企業ってのはすごく好調なんですよね。だから小売というか、消費関連、外食関連が厳しい、それ以外だったら大丈夫という状況なんで、3月決算企業は消費関連が少しトーンダウンしますんで、覗かれますんで、そこそこ良いことは良いという前提で今入ってくるんじゃないかなと思うんですよね。
本当にこんなに用事がギュッと詰まっている1週間というのもなんか久しぶりだなという感じがします。
イベントデスクですよね。
はい、
面白いですね。だけどひょっとするとゲームのルールが、今まで、もう終わってるのかもしれませんけどね、この2年間もうインフレ相場ということで、インフレ自体が入ったということで、インフレ対応しようっつって、やたら強気の話をずっとやってきましたけども、もうやめないかんかもしれませんね。日本はインフレ、目標インフレ 2% っていうのはこれは下ろしたと思いますね。その方は。もうディスインフレ型ですね。やっぱり日本人にはインフレは向いてないっていうかに判断してるかもしれないですね。日本人はインフレにならない、なれないっていう感じ。小売の話もそうですけども、引っ張ってくれてのインバウンドだけですから。
では今日の動きを見てみましょう。日経平均株価ですけれども、午前終えまして497円高です。 38,948 円47銭、 39,000 も回復したところもありました。株365はいかがでしょうか。
スタートからも831円から始まってるんですよ。 38,000 ですね。でその後 39,105 円まで、安いところ759円やったんですが、とりあえずニューヨーク市場の流れを受けて強い展開で午前中取引を終えようとしているところですね。
今週はそして為替も気になるところですね。今日は156円のところですけれども、どうでしょうね。
これはアメリカの長期金利次第ということでしょう。はい、ではもちろんここに日本の長期金利が加わって、仮に、無担保コールレートが 0.5% になると、それプラス 1% のスプレッドをつけると、はい、日本の長期金利が 1.5% を目指したいという動きになる可能性があります。1.5% を目指すということになると、アメリカの長期金利 4.6 との差が、いや 3.1%、150円台を割ることはないと思いますけども、まだ水準としては円安、一気に円高トレンドに行くかってそこまではないと思いますね。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から、
1月25日土曜日、東京で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは、新春特別リアルセミナー、どうなる2025、指揮者が徹底解説、日米マーケット展望です。お昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは、東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資のすすめ。また、豊か TV より河合美智子さん、私、松尾恵里子による為替の解説、ワールドカレンシーをリアルセミナーで開催します。そして、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんと鈴木和之さんによるご講演です。入場無料、定員は100名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。また、当選落選につきましては、今週木曜日までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は、JR 東京駅八重洲中央口徒歩1分です。TKP 東京駅カンファレンスセンターです。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券セミナー情報ページより、ウェブからお申し込みください。締め切り間もなくです。今週木曜日、1月23日木曜日のお昼12時までとなっております。応募状況によっては、申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライ
ズ。それでは、鈴木さんの注目企業です。お願いします。
はい、今日の銘柄は、キオクシアです。キオクシアホールディングス、285A ですね。A というアルファベットが証券コードに入ってきますので、非常に上場して日が浅いということになります。去年の12月18日に IPO してきたばかりの会社で、もう、とても有名な、かつての東芝半導体であります。で、初値、上場初値が1440円。
はい。
で、年明け、1月9日木曜日、今年の年明け第1週に、上場来高値をつけて2180円まであったのですが、まあ、その後下がりまして、先週末1788円。で、今日は半導体株軒並み高という中で、まあ、これ、証券会社のレーティングなんかもあったみたいで、少し株価はマイナスという方向ですね。はい、1700円ぐらいのところで動いているという株です。で、キオクシアに関しては、まあ、いくつも、話題が あるんですが、まあ、業績面で言いますと、一つは、まだこれ、正式な決算発表を上場して、一回もまだ、出していませんので、
はい、
はっきりしたところはまだ、わからないというところが多いんですが、前期、2024年3月期は、売上が1兆飛んで765億円。
はい、
で営業利益が赤字の2526億円でした。で今期、上場時に出した資料では、今期の営業利益は4500億円ぐらいになるというふうに見て、黒字のですね、まあ、3期ぶりの黒字を今のところ予想しているという状況です。で、四半期ベースの業績開示を今のところ出しているというところではあるんですが、終わった決算期、7、9月期は売上が4809億、営業利益が1660億円で、どちらも3ヶ月ベースの四半期ごとで見ると史上最高利益を更新した。で、今10、12月期は、
はい、
まあ、今終わったばかりの決算でこれから出てくるんですけど、若干減益を予想している。利益率は7、9月期が 35% で、今10、12月期は 26% にダウンするという見方です。でこの現在の一株利益と一株当たり純資産で計算すると PER は11倍ちょっと 11.1 倍ぐらいです。で PBR 株価純資産倍率が 1.5 倍ぐらいというところですので、
はい、
半導体っていうのはすごく業績のブレが激しいんですが、
うん、
ただまあそうは言っても PBR で 1.5 倍ぐらいの、うん、まあ、半導体メーカーということになるとやっぱりまだ割安感が残ってるんではないかなというふうに考えられますね。
はい、
で その今半導体業界を貫いているのは、大きな流れが2つあって、
はい、
1つは構造的な変化、もう言うまでもなく生成 AI が爆発的に今拡大していて、年が明けてすぐ発表されたマイクロソフトが、6月までに日本円で12兆円、
すごいですよね、
信じられない金額の設備投資を行うというのが明らかと、はい、これを6月までにやってしまうというぐらいに、要はデータセンター向けの需要が、投資需要がすごい。で、データセンターというのは、まあ、この、キオキシアが得意としている、まあ、難度型フラッシュメモリー、SSD と言われるようなものの、主戦場でありますので、ここが急拡大しているという、まあ、構造的な要因です。で、もう一つは、この循環的な要因で、半導体ビジネスそのものは、超先端ビジネス、生成 AI とか、先端的なところはすごくいいんですが、NVIDIA に代表されるんですね。
はい。
で、一般の普通、いわゆるパソコン向けとか、スマホ向け、あるいは EV 向け、自動車向けなどの一般のこの、まあ、シリコンサイクルに代表されるような業績の波があるところが、絶不調という状況なんですね。この二つが同時進行していて、まあ、半導体関連銘柄の見方を難しくしているというところがあるんですが、はい、まあ、早ければ、この1、3月期に、そのパソコン、スマホの、まあ、一番厳しいところをクリアするだろう。で、次に厳しいのが、その自動車向けというところが、この4、6月ぐらいに、一番厳しいところがクリアするだろうと。まあ、これ、どんどん後ずれしてるんですけどね、もっと早い段階で、最悪期が、まあ、訪れると見てたものは、どんどん後ずれして、まあ、とうとう今年の4、6月が、まあ、どうやら最終的なボトムだろうというふうに見られていて、で、今年後半に少しずつ上向いてくるという見方が今強く出てきてますね。この2つの兼ね合いです。もう先端部分は強い、だからいわゆる社会一般は弱いというものの兼ね合いで、キオキシアをはじめとする半導体株が、まあの水準が作られていくというところです。で、もう一つキオキシアにその独特のニュースとしては、はい、材料としては、その筆頭株主がベインキャピタルなんですね。まあ、東芝半導体を切り離して、まあ、資本参加して非上場化したという、でそこからまあ今回出口戦略で上場させてきた。で、このベインキャピタルが 51% 株式を保有して、まあ、親会社の東芝が 32% 保有している。まあ、そうすると流通株式比率が東証の上場基準の 35% に今届いていないんですね。だから 28% しかない。
はい、
だから、まあ、キオクシアもそうなんですけど、早い段階でこのベインキャピタルの 51% 保有している部分が、まあ、第2弾、第3弾の売り出しという形で、マーケットに出てくることになります。まあ、大体こういうのは、その度ごとに一瞬間下がるんですが、
はい、
まあ、業績よければ戻していくということになりますので、まあ、こういうニュースが、まあ、早いうちに出てくると思うんですけど、どこでそれが、まあ、マーケットに浸透していくかというところですね。
あの半導体に関しては先日あの YouTube の方のマーケットアナライズで、第一生命経済研究所長濱さんも触れられていましたけども、今見方が非常に難しいところですよね。
あの台湾 の, あの出荷在庫バランスまでこう持ち出してこう分析されるっていう、すごい独特のノウハウを持っていらっしゃいますもんね。
まあ、今の鈴木さんのお話によれば、まあ、4、6月ぐらいをひとまず見ていけば次が見えてくるのかな。
そうですね。あのラピダスがまた全然違う感じで、はい、ラピダスがそのパイロット生産、試験的な生産を今年の春に、まあ、予定しているという状況です。うん、まあ、そのあたりも半導体セクターを少し動かしていくのかなというふうに期待して見ていきたいなと思います。
はい、今日はキオクシアホールディングスご紹介しました。さて、マーケットアナライズマンデー、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。